永遠のゼロを読んだんですけど、なんか世間で言われているほどめっちゃ面白いとは正直ならなかったかなっていう感じなんですよね。で、まあ詳しく感想を今日は喋っていきたいんですけど、その永遠のゼロめっちゃ好きですとか、百田尚樹さんのことすごい好きっていう方は、もしかしたらちょっと気分を害するかもしれないので聞くのをやめていただいた方がいいのかなっていうのと、ネタバレもしますので、永遠のゼロまだ読んでなくてネタバレ嫌だよという方は聞くのをやめていただいたらいいのかなと思います。それでは今週も参りましょう。猫だって吠えたい。この番組はリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいことをテーマに、パーソナリティの作田が自由気ままにお送りします。いや、私は百田尚樹さんのことは別に好きでも嫌いでもないです。というか、そんなに詳しくは知らない。なんか一応関西人なんでね、タカジンさんの本を書いて、なんか娘さんと揉めたみたいな情報は知ってるのと、あとまあ日本星と最近だったら作って、でまあそれもなんか結構内紛してるなみたいなイメージはありますが、まあだからといって別にだから好きとかだから嫌いとかまではいかないし、そうだな。で全然知らなかったから、さっきね、ビャーっとこうウィキペディア見てたんですよ。そしたら、井出光、海賊と呼ばれた男が、井出光の社長さんがモデルになってるとかで、で、それもまた、モデルになった側の井出光側からなんか訴えられて揉めてみたいなことしてるらしくて、めちゃめちゃ喧嘩するじゃんって思いました。でも、私は、その作者の人間性と作品の良さ悪さっていうのは、全然別物だと思うんですよね。だってさ、別に作者がめっちゃ人格者でいい人で優しかったとしても、その作品がさ、面白くないとか、自分の好みではないことって、まあまああるじゃないですか。で、私はあくまで作者の人格を楽しみたいのではなくて、作品を楽しみたいので、まあ別に作者の人格とか、そういうのと作品性っていうのは結構切り分ける派閥の人ですね、私は。まあいろいろあると思いますけどね、人によってはね、なんか犯罪を犯した人の作品は読めたくないとかね、あるとは思うんですけど、私はそっちではないけどなーっていう感じで。うん、だから別に百田さんの思想心情がね、合わないから、もう全部嫌い、もうその百田さんの作品全部嫌い、読まないみたいな、そういうことではないんですけど、で、読んでみて、で、読む順番が悪かったかもしれないなと思って。私最近読書を再開したんですよ。子供の頃とかはよく読んでたんですけど、まあ受験とかで読まなくなったらもう読書習慣自体がなくなっちゃって、で最近またちょっと本読もうかなって思って読み始めた3作目が永遠のゼロなんですよ。で、この前の2作が何かっていうと、浅井亮の性欲と豊永浩平の月の灰や雲馬の灰なんですよ。だから、なんていうの、毛色が違いすぎてさ、なんかこう、高低差ありすぎて耳キーンになるわじゃないですけど、なんか、かなりこの違うタイプの作品を読んでしまって、かつ、その前者のタイプの作品の方が割と私は好み、純文学系というか、あんまこう、1から10まで全部言わない感じの作品がそもそも好きなんですよね。その、なんか、なんていうかな、もう、説明できる作品ってあるじゃないですか。何が、誰が、どこで何をこうしてこうなったから終わりですみたいな、なんかそういう、何、要約しやすいというか、まあレジュメ1枚あったらなんか伝わっちゃうものってあるじゃないですか。まあそれはそれで、その展開が面白いとか、その発想が面白いとか、どんでん返しがあってどうこうっていうやつだと思うし、それはそれの面白さがあると思うんですけど、私の好みは、読まな分からんこの作品の良さはってやつの方が好きなんですよね。月の灰や馬の灰をさ、レジュメ1枚でまとめられたって、あの良さはやっぱりあの沖縄の言葉を読まないと分からないわけじゃないですか。だからまずもってその方向性がね、そもそも私のタイプ好みではなかったっていうのはあるんですけど、でしかもテーマも被っちゃってるからね。まあ、被っちゃってるよね。だって、対戦の話、戦争の話から始まるから、永遠のゼロも戦争の話、太平洋戦争の話だし、月の灰や馬の灰も戦争の話だしっていうので、その、同じ第二次世界大戦、太平洋戦争を描いてるんだけど、こうも違うのかっていうのが、まあ、ある意味では面白かったですけど、なんて言ったらいい？百田尚樹さん、永遠のゼロの方が、単純って言ったらいい？単純明快って言ったらいいのかな？いや、言葉を選ばないと、やや稚拙みたいになっちゃうんですけど、いや、稚拙っていうのもまたなんか言葉が、変かなっていうか、なんだろうね、シンプルすぎるっていう感じなのかな？なんかさ、 なんかさ、永遠のゼロってさ、読んだ方はわかると思うんですけど、普通にこう、戦記じゃないですか。普通に淡々とどこでどういう、戦いがあって、こういう結果になって、その時にこういう人が活躍したり、こういう人がヘマしたりっていうのを、まあ一応いろんな人に会って主人公が、その人が語ってるっていう、体裁は取ってるんですけど、そんなわけないんですよ。なんていうのかな。その、語りという枠組みを使ってるんですけど、中身自体は全然語りじゃないと思うんですよ、あれは。あそこまでね、理路整然と、そして、重いと軽いというか、ここがポイントですとか、あるいはこういうドラマがあったっていうのを、その辺のね、まあ、もう、おじいちゃんおばあちゃんですよね。まあ、おじいちゃんですよね。その、戦地に行ってらっしゃった、ご年配の方が語るっていうのは、そんなね、メリハリつけて抑揚つけてドラマチックには語れないんですよ。で、ドラマチックには語れないという、その、演出をかけるのではなくて、普通に演出されてるんですよ。なんていうの？リアリティがないというか。そんな素人がそんな構成の話の仕方するわけねえじゃんみたいな、あくまでだから形上語りってしてるだけで、リアリスティックな語りにはなってないんですよね。そこの装置の使い方みたいなものに、私はそもそも若干じゃないか、結構冷めちゃったところがあるんですね。うん、これは冷めてしまったんですね、読みながら。そんなに覚えてるかいなとか、この場面転換の仕方おじいさんがしはりますみたいなとか、こんな順序よく喋れへんって、普通もっと行ったり来たりするし、その人の主観も入るし、やのにそのトータルして、作品トータルしてすごい百田直樹さんの話なんですよ、が話してる感じなんですよ。だからなんか語っているというそのね、シチュエーションが全然リアルじゃなくて、そこでちょっとね、なんか作り物感をちょっと感じてしまったっていうのはまずあるかな。であれば、もうそんな語りっていう装置、設定にせずに、普通に追いかけていって分かったことをまとめたらいいだけであって、なんでわざわざそういう立て付けにしたんだろう。まあそういう実際に戦ってきた人がいるんだっていうことを伝えたかったんだとは思うんですけど、その伝えたいことと小説として作品として演出するっていうのは別のものだと思うので、なんかこう道具になってしまってる感じが、すごい私はね、いわば稚拙？稚拙？なんか単純っていうか、なんか、あんま上手くないよなーって思って、もっと効果的に絶対できるのに上手くないよなーって思いながら見てた。うん、見てましたね。あと、それで言うと、朝日新聞記者みたいに出てくるじゃん。あれがさ、もう、あからさますぎるよ。もう朝日新聞嫌いなのがひしひしと伝わってくる。私は別に朝日新聞好きじゃないけどね。私は朝日新聞に実際実害をこう思ってる側だからね。朝日新聞だっけ？毎日だっけ？ワクチン。子宮頸がんワクチンが受けられなかった年代なんですよ、私。で、受けようと思ったらすげえバカ高い金取られる世代で、もうちょっと下の世代だったらね、またやっぱりワクチン必要だよねっていうのになって受けられるようになったんですけど、ちょうどね、間の時代で私が。だからね、それをね、ワクチン危ね危ねってね、煽った、なんか朝日だか毎日だかの新聞記者をね、てか新聞記者ってか新聞社をね、私は本当に嫌いなんですけどね。これで私が癌になったらどうしてくれんねんって感じなんですけど、まあ、話がめっちゃ逸れたんで戻すと、そういうなんか、あの人の登場のさせ方もすごい分かりやすく悪役なんですよね。そんなことないですよ、多分。実際の朝日新聞の記者さんとちゃんと相対したら、あんなに極端に、特攻隊は洗脳されててテロリストと一緒だ、みたいな、そんな単純なこと言う人は、まあ、探しているかもしれないけど、もっと、向こうは向こうで一つの正義があって、いや、そんな、なのは、こういう見方で、なんかちゃんと、私もね、そっち側の人の意見はあんまり、好まないというか、そっち側の意見を持ったことがないのでわかんないですけど、まあ、実際にちゃんと話せば、彼らは彼らなりに、なんか筋の通った、思想があるんだなっていうのはわかると思うんですよ。なのにもかかわらず、悪者にしたいがために、全然筋が通ってなくて、なんか偏ってて、それは怒られるだろうみたいな、悪役っぷりというか、嫌なやつっぷりを演じさせられてるわけですよ。朝日新聞の高山さんだっけ？朝日新聞とは言ってない。その新聞社の高山さんという方かな？が、 そういうその役回りをさせられてるんですけど、それもだからやっぱなんか単純、なんか言いたいことが前に出すぎてて、リアリティが全然なくて、なんかなんだろうな、なんか取ってつけたっちゅうかさ、そんなさ、あっちの正義もあればこっちの正義もあるから世の中面白くて大変なんでしょっていうところをね、私のね、その淡いを大事にする、白でも黒でもないグレーにこそ生きる意味とか人間らしさを感じるって私の思想心情とは真っ向からぶつかっちゃうっていう感じだったんですよね。あともう一つ気に入らないところがあって、あのお姉さんいるじゃないですか、主人公のお姉さんの使い方も いるあの話、そもそもお姉さんがフリーランスのライターで、で何美人だけどそのちょっと気の強いところがあるから見込んで、で実はなんかあの出入りしてた弁護士見らないのちょっと年上の男性に恋してたけど、さっきのその朝日新聞にもなんか言い寄られててみたいな、あのそのエピソード、なんか作品全体に対して効果もたらしてました。あれなんであのエピソード、なんか姉ちゃんの恋バナみたいなのがさ、ぶち込まれてたのかが私全然わからなくて、なんか本筋のテーマと関係がない気がするんですよね。だからまあなんか昔ながらの一人ぐらい女の人登場させて、それはちょっと恋のエピソードみたいな、ちょっと
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ラジオトークや一部のポッドキャストでお聞きの方はそろそろお時間です。この続きは YouTube のほか概要欄に掲載の URL からお聞きいただけます。ぜひフル尺の配信チャンネルもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ、またねー。